どうもこんにちは、 G です。
内藤です。
今回の音声では本の読み方、乱読か精読かどっちがいいかっていうことについてお話したいと思います。
はい、
はい、まあ勉強家の皆さんはよく本を読まれてると思うんですよ、ただその本を読む読み方っていうので、こう乱読、つまりいろんな本をこう食い散らかすようにたくさん読むっていう読み方と、精読、一冊の本をこう集中して何度も読み返し繰り返ししっかり読む読み方ね、いろんな読み方がありますよね。
はい、
でこれ私もサラリーマンの頃、このどっちの読み方の方がいいんだろうな、成功に近づくんだろうなっていうのでこう迷ったことがあるんですよ。はい、というのもこう人によって乱読がいいよっていう人もいるし、精読がいいよっていう人もいるんですよね。
はい、
で例えば、まあ、ちょっと古い話、私がそういうことに悩んでたサラリーマンの頃だから随分古い話なんですけど、その当時楽天の社長の三木谷さんが、まあ、乱読の勧めみたいなことを何かのインタビューで答えてたんですよ。つまり本人は乱読をしてると、毎月結構な冊数の本を家にドカッと取り寄せてもう片っ端から読んでると、でも一遍読み終わった本はもう二度と読むことはほとんどなくて、もう切り抜いたり捨てたりしてると、でもうひたすらたくさんの本を読んでいるって言われてたんですね。一方で、まあそんな有名ではないけれど、こうマーケティングとかに詳しい人、でとても頭のいい人が、私はその本の作者と対話をするかのごとく一冊一冊一行一行をしっかりと精読していますと、でそこでこの行間までも考えながら読んで、もしその時思ったこと、作者に対して言いたい自分の意見などが生まれたらその行間に書き込んでいくのですっていう人もいたんですよね。で、まあ、どちらも、まあ、規模感は違うとはいえ、結果を出している、成功している人だったんですよね。じゃあ自分は乱読をした方がいいのか、精読をした方がいいのか、どっちの方が効率がいいんだろうっていうことをちょっと考えちゃった時期があったんですよ。でそれって、まあ、私なりの答えが出た後、それからもう20年近く経った今でもたまに若い人に、速読っていうのがあるけどこれいいと思いますかとか、本はどういう読み方をしたらいいですかっていう、まあ、質問を受けること、若い人から質問を受けることが結構あるんですね。ということはやはりそういうこうね、成功したくて本を読んでる人が、まあ、それについてどちらの読み方が効率的なんだろうと悩むことが意外と今もあるんだなと思って、まあ、今日はそのお話をしたいと思います。
はい、
はい、で、まあ、結論から言えばそれはその本を読むあなたの目的次第だと思います。つまり本を読むことで、ね、読むことそのものが目的となっていることってあまりないですよね。その本を読んで情報を得て、その結果何をしたいのかっていうのが、まあ、あるわけで、これが例えば小説とか漫画だと本を読んでストーリーを味わって楽しみたいとか、カタルシスを得たいとか、達成感を得たいとか、そういうふうな意味でこうドキドキワクワクしたくて本を読む人もいれば、ビジネス書など、何か今の自分に足りない情報、スキル、能力を得ようとして読む場合もあるわけですよね。
はい、
だから当然この本によってその本を読む目的っていうのがいろいろあるはずなんですよ。ここを、ね、置き去りにして、ね、どのような読み方をすればっていうのを語ること自体が本来ナンセンスなんですよね。だから本を読む目的っていうのをまずしっかり考えてほしいんですよ。で例えば乱読の場合、いろんな本を次々読み散らかす乱読の場合はいろんな情報が手に入るわけですよね。それが一つの方向性とか形を持ってなかったとしても、この人はこんなことを言った、こういう事例があった、こういった事件が起きています、こういった話がありますっていうふうないろんな情報がこう入ってくる。で情報っていうのは自分がものを考えるアイデアの元になるパーツ、ブロックですよね。
はい、
でいろんな新しいアイデアっていうのは自分の頭の中にあるいろんな情報のパーツの組み合わせでしかないので、その自分の頭の中にいろんなこうパーツとなる 自分のアイデアの元を溜め込むっていう意味では乱読がすごくいいわけですよ、
うん
うん、でも一方でこう精読の方はその一冊のその本の中に書かれていることその本のテーマについて深く知ってそれを自分のものとする、そこに書かれている情報や、まあ、やり方技術能力そういったものを自分にこう、ね、刻み込んで身につけるっていう時にすごく優れた読み方なんですよね、うん、だからこれ本の種類から考えても分かりやすいんですけど、例えば教科書みたいなものは教科書に書かれているものをしっかりと、系統立てて身につける必要があるので、それは当然精読すべきなんですよね、うん、そこを、ね、教科書を読み散らかして賢くなるかってそんなことは絶対ないですよね、
うん
うん、ちゃんと、最初の基礎的な理論から、うん、事例応用発展っていうふうに、順序立ててしっかりと学んで身につけていくことで自分自身の中にちゃんとしたスキルが生まれるわけですよね、
はいはい、
うん、これを自分が興味あるからといって発展の部分とか応用の部分だけ読んだところで理解もできないし使えないわけですよ、うん、だったらそういう読み方は意味がないですよね、うん、だからその何か自分がもう求めているテーマとか主題っていうのがあって、それを身につけるためにそういった、まあ、技術書とまではいかなくてもそういったことが書いてある本を読んで何かを得よう身につけよう本の中身を自分にコピーしようと思った時はしっかり精読すべきだと、
うん
うん、思います。一方で何か自分の中にその問題があるとか目的がある、でその目的を達成するための問題を解決するためのいろんなアイデアのヒントが欲しいなとか、自分自身の全般的な底上げをしたいなっていう時はいろんな情報を取り込むことに非常に価値があるんですよね、うん、やはり人間ってこう自分の頭の中の材料でしかものを考えられないので、その材料がたくさんあればあるほどいろんな組み合わせでいろんなアイデアいろんな解決法が出せるんですよね、
はい、
うん、ということはいろんな知識を入れておく、いろんな本を読んでおくことはその人自身のこう、ね、引き出しを増やすというか懐を広げる効果はあるわけですから、うん、そういったもの例えば新聞雑誌こういった情報がこう、ね、ある方向性があるわけじゃなくていろんな情報を情報のまま伝えてくる媒体そういったものはこう乱読してもいいと思うんですよね、うん、だからね、このそもそも考えれば乱読がいいのですか精読がいいのですか、まあ、多読がいいのですか精読がいいのですかみたいな話すら本来の目的を忘れてその本を読むという技術のところをこう、うん、そこに注目してしまっている、まあ、ちょっとね問題が間違っているうん、っていうことなんですよね。
なるほど。
だから、うん、どっちのやり方がいいんだろうっていう迷いはこの世の中いっぱい今の時代あると思うんですけど、やはりそもそもの目的は何なんだろうっていうところに注目するとどの手段を選ぶのが一番正しいかっていうのは見えてくるし、それはおそらく一個の答えではなく全てケースバイケース、ね、目的次第で変わっていくっていうことなんですよね。
はい、
うん、そういう考え方を持って、まあ、行動してもらえたら、まあ、皆さん効率よくいくんじゃないのかなと思います、
はい
はい、では今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。